イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
映画？映画行く？そうですね、何しに行こうか。やっぱ年末年始だからさ、やっぱスターウォーズはいいんじゃないの？いやでも、やめたおじいちゃんちょっと寝ちゃうかな、スターウォーズ。いやでも、寝ててもいいよね、みんなで行ってさ。帰りにはほら、スガキ屋に行ってなんか飯とか食べよう、それでも盛り上がるじゃん。いいんじゃん、スターウォーズで行こう
か。いつまでやんだろうか。
いい？
結構長いな。
じゃあ車俺出すからさ。
うん。
ちょっと
すごいな、
よしひこおじさんと一緒にさ。喧嘩してんの？
誰か出てきた。
めんどくさいな。
んだ
また、また、また連絡します。はいはいはい。はい、池田です。さあ、ね、年末も頑張っていきましょう。
はい、体験のコーナーでございます。岩崎がね、
出
てきたイベントについてお話ししようかなと思ってるんですけど、
はい、
東京銭湯文化屋というイベントに行ってきました。
はい。
東京正式名称東京銭湯文化屋混浴 with 東京銭湯ということで、
は
い、
東京の銭湯の文化の夜ね。
そうです、
はい、
それについてお話しするイベントで、まあ、ルーミーさんっていうですね、まあ、ライフスタイルとかについて、扱うメディアさんの主催になるんです、
はい、
そことあと、まあ、東京銭湯という銭湯について紹介しているメディアとの、まあ、コラボイベントみたいな形で、
はい、
渋谷にある渋谷の新南口にある、100番地というですね 100BNANCH ですね。パナソニックさんが新しく立ち上げたスペースらしくって、はい、なんかこれから渋谷がどんどんどんどんまた新たに開発されていくんですけど、
はい、
その開発においてこう新しく変わっていく渋谷でこう活躍してくれる若いクリエイターを育てるみたいな意味合いで、
うん、
コワーキングスペースとカフェとイベントスペースをなんか一緒に持った、まあ、施設を作ったらしくて、結構おしゃれなんですけど、まあ、そこのイベントスペースで行われたイベントになるんですが、
はい、
基本的に、まあ、トークイベントでした。トークイベントで3人ゲストの方がいらっしゃって、モデレーターに、ルーミーの編集長の方がいらっしゃって、
はい、
行動なんですけど、ゲストの方が1人目が、まあ、さっきもちょっと紹介した東京銭湯というウェブメディアをやってらっしゃる方で、うん、東京銭湯というメディアをやりつつ、まあ、デザイナーさんなので、まあ、デザインの仕事もやりつつ、
うん、
あと川口市、埼玉県川口市で喜楽湯という銭湯も営んでらっしゃる、
はい、
なので肩書きが面白くて代表取締役番頭って言ってるんですよね。番頭兼社長でもあるっていう感じの方、日野翔太郎さんという方がお一人目で、
はい、
お二人目がこの方もまた肩書きもしくて戦闘ジャーナリスト、戦闘大使と名乗られている、
うん、
ステファニー・コロインさんという、
うん、
南フランス出身のフランス人の方ですね、方で、まあ、いろんな地方とかの戦闘を巡って、本とかに残していたりする戦闘ジャーナリストの方です。
戦闘は小さな美術館、
ああいうことなん
ですね、っていう本を、
はい、
10月に出したばっかだね。
そうらしいんです、
はい、
そういう話も、まあ、後でちょっと話しますけど、そういう話についてもありました。あと3人目が、銭湯暮らしという、なんていうんですかね、これは、まあ、グループプロジェクトですかね、
うん、
グループを挑んでる、加藤雄一さんという方で、
はい、
まあ、銭湯暮らしについても後で説明しようと思いますが、まあ、高円寺の小杉湯の隣にスペースが、アパートが空いていたんで、そこのアパートを借り切って、うん、銭湯付きアパートということで、その銭湯と暮らしの新しい関係を提案する銭湯暮らしというのを立ち上げられて、今も継続して運用している方、
はい、
だからなんか僕みたいな、まあ、銭湯素人とかすると銭湯の第一人者が3人揃ったんじゃないかと僕は、まあ、もっと上の世代にね、すごい銭湯仙人みたいな方いっぱいいらっしゃいますけど、
はいはい、
若手の方でその語るにあたってはトップの人3人揃えられたんじゃないかなと僕は思って、
なるほどね、
すごいすごい、そこの辺のキャスティング力も素晴らしいなと思ったんですけど、でまあ最初の方はそのそれぞれの方の事例の紹介がありまして、
うん、
なんか最近銭湯に絡んで面白いことありますかみたいなテーマで、
うん、
紹介してたので、なんか最近東京銭湯ウィークっていうのが行われたらしいですね。
東京銭湯ウィーク、
ウィークはなんか英語のウィークです、
はい、
東京銭湯週間ってことですね、
はい、
で東京メトロの主催で行われたらしいんですけど、なんか結構有名な大黒湯さんとか宝湯さんとか斎藤湯と、まあ、東京都内の、有名な銭湯で、普通の銭湯の中で、まあアートというか、まあ、デザインによってなんかいつもの日常的な銭湯が違った空間に見えるような試みをされてて、
普通に銭湯としてやってるところなんだけど、
はい、
その習慣だけは、
はい、
まあ、なんかちょっと特殊な演出があったり、
大黒湯さんだと江戸切子のデザインのなんかガラスなんか窓があるんですけど、そこのところを江戸切子のデザインで、 こう装飾することによって外からの光がちょっと違った感じに中で見えたりとか、うんうん、あとは宝屋さんだと、あと宝屋さんのその仙桃絵っていうよくあの富士山とか描いてある絵があると思うんですけど、うん、そこの部分を閻魔大王の絵を描いて、うん、そこであの閻魔大王を見ながら風呂に入るっていうのを作ったりとか、うん、光るあの斎藤佑さんというところでは光る球体、なんか光っている丸いものをお風呂場に浮かべることによって、それはなんか蛍をイメージしてるらしいんですけど、なんか夜とかに光っている球体を見ながら暗い空間で、お風呂に入ることによってまた違った日常、非日常的な体験ができたりとか、はいはい、そういういろいろな試みをする習慣があったらしくって、うん、そういういろいろセンターはあるんだけれども、それぞれの特徴、もちろん建物が違ったりとか中でもレイアウトが違ったりとかいろいろ特徴はあるんだけれども、うん、それは普通の一般的なその戦闘、よほどの戦闘好きじゃない限りはそこの差異ってあんまり感じられないから、うん、なんか装飾とかで違った感じの非日常感を味わわせますよみたいなことをあの東京メトロ取材でやってらっしゃったりとか、
うん、まあだけど、はい、銭湯さ、はい、行かないじゃない、
行かないですね。
でもきっと銭湯にはさ、はい、そのまあ、昔の落語とか聞いてると分かるけど、はい、まあ、コミュニケーションの場所としてさ、
はいはいはい、
噂話したりとかさ、もともとうちっていうのはね、はい、なかなかなかったから行かざるを得なかった面もあるけど、まあ、おしゃべりする場所とかさ、
はいはい、コミュニケーション、
そういう場所ではあったと思うけど、はい、その辺のこととかもなんか触れてますか？
そうですね、コミュニティの機能とかの話も後から出てきていて、うん、でそこら辺多分あの端的な例があのさっきちょっと話した銭湯暮らしっていう加藤さんという方がやっていらっしゃるところが、うん、結構絡んでるところだと思うんですけど、なんかたまたまつながりがあって小杉の隣のアパートが空いたのでそこを借り切って、まあ、自分の知り合い自体のクリエイターさんとか、あとはそこの小杉の常連の方でもクリエイターさんがいらっしゃったらしくて、一緒に今で10部屋ぐらいかなをその人たちで借り切って、
まあ、小杉湯っていうのは、はい、まあ、高円寺の、はい、まあ、駅に近いっちゃ近いけども、はい、まあ、その真ん中にあって、
はい、で、あ、よく知ってますね、
まあ、使ってました、いや使ってはいない、1回ぐらい行ったかもしれないけど、はい、だからまあ高円寺って、はい、まあ、クリエイターというか、はい、クリエイターもどきというか、はいはいはい、クリエイターになりたい人たちとかが、
現実から、
まあ、いっぱいいて、はい、日本のインドだって言われたりしますけど、
そうですね、
だから、まあ、そこにあのパンクバンドのお兄ちゃんも行けば、はい、まあ、アーティストを目指している人もいれば、はい、まあ、クリエイティブなちょっと仕事をしたいとかね、うん、そういう実際に働いている人とか編集者とか、はい、まあ、ごにょごにょしてて、うんうん、そういう風な場所だから、まあ、小杉湯っていうところで、はい、そういう人が集まったっていう面もあるかもしれないですね、
うんうん、そうです、集まって、でその住んでる人同士でなんか いくつかのコンセプトを作ったらしいんですよ。気づく銭湯っていう建築をメインにされてる、まあ、加藤さんなんですけど、その方がその銭湯全体 そのレイアウトとか、あのどういうことをやっていこうかっていうのを企画したりとか、描く銭湯って言って、あのイラストレーターの方がいらっしゃるんで、その方がいろんな各地の銭湯をイラスト化する、そのこうどこにどういうものがあってみんなどういう使い方をするかみたいなことを図解してる円谷穂波さんって方がいらっしゃるんですけど、その方によってなんか書くっていう括りを作ったりとか、あとはまあコミュニケー、さっきのコミュニティ的な意味合いで言うと、作る銭湯つってなんかあの、あ、こちらか、歌う銭湯だ、歌う銭湯つって月1回音楽フェスをやる。
結構銭湯の中で、はい、
銭湯ってやっぱりあの音が響く空間なので、あのそこで音楽ライブ、結構有名な曽我部圭一さんとか、あの
サニーデサービス、
サニーデサービスとかお呼びしたりとかして、なんか音楽フェスをやったりとか、あと泊まる銭湯って言って、なんか隣のアパートを一室泊まる宿泊用の部屋にして、そういうあの泊まって銭湯自体も楽しみつつ、その街中も楽しむみたいな、まあ、それも一つのコミュニケーションを生む手段としてやってたりとか、そういうことを、面白いなんか仕組みを銭湯暮らしっていうところでやって、まあ、それを多分ここで、まあ、特殊な環境ではあるけれども、そこでやってることを他にも展開していこうみたいなことを考えてるんですけど、
岩崎さん、これイベント全部見て、はい、どんなことをお感じになられましたか？は
い、銭湯の可能性がものすごく広がってるというか、いくらでも掛け算できるんだなというところがあって、うん、参加者、僕たちイベントに参加した人たちになんかポストイットでこういう銭湯あったらいいなみたいな書き換えてくださいみたいなコーナーがあって、それを書き出していったら多分、20以上は案が出てきたんです、うん、かなり面白い、実際にできそうなんで、それをまあ分類していって、なんかもちろん銭湯って継続していくためにはビジネス的にうまくいかなきゃいけないので、ビジネス的な面でどうしようかとか、新しくあの銭湯に興味を持つ人、今銭湯っていうのは日常じゃないから、それについて興味を持つための、まあ、新しい需要発掘をしようとか、あとコミュニティの観点でとか、 あとは温故知新、昔あった戦闘文化というものを改めて取り戻そうみたいなところお話とかがあって、それぞれに対していろいろと打つ手はある。でもそれまだまだそれを実行に移すには人が足りないみたいな現状があったりするので、なんか自分自身がやっているイベントとかもそこで掛け算して、僕もてなし屋に出てるスペースのすぐ近くに今潰れてる銭湯があったりするんですよ。だからそこら辺とかを使って何かできないかなっていう夢が膨らむイベントではありました。
よくねライブとかあと、はい、落語の場所なんかでは使われたりしてますけど、はいはいはい、まああそこの場所が実は人がね、はい、集まるような、うん、あの場所でちょっとその遠くからね、はい、目印みたいになってたりとかね、うん、しますから、そういう象徴的な意味合いでもあり、はい、実際そういう場所にもなる可能性があるよっていうことだもんね。
あとなんかクリエイターの方が多く来るっていうのはなんか これ最近池田さんとの間でもちょっと盛り上がった余白っていう言葉において、あの銭湯って基本的に中にあのパソコンとか持ち込めないじゃないですか。スマホとか持ち込めないのが基本じゃないですか。
まあまあ風呂だしね、まあ、
そのマナー的にやる人もいる、違反だけどやる人もいるかもしれないですけど、そういう
その時間だけは、はい、何も普段やってる仕事とか持ち込めない場所なんだ。
強制的に持ち込ませない場所でもあるので、そういう余白みたいな機能も実は持ってるよねみたいな話は結構印象があった。
じゃあもうあえて、はい、まあ週1月1ぐらいは、はい、銭湯行ってみるっていうのは面白いことかもね、はい、
週1時間2時間ぐらい銭湯で過ごすっていうのは実は、うんね、
その風呂のさ桶に入ってさ見える景色がさ、はい、ちょっと面白いよね、はい、絶対普段見てないもんね、
うんうんうん、
その人の裸ももちろん見てないし多分来てる層も違うしね、はい、それはなんか景色が広がる一個かもしれないですね。
なので習慣として銭湯に行くっていうのを取り入れるのは結構面白いし、そのイベントとかコミュニティの場として銭湯を考えるっていうのもかなり面白いなっていうことを、いい刺激をいただいた。本当に司会の進行とかも素晴らしかったので結構いろいろと勉強になるイベントでございました。
わかりました。
そんな感じで僕の体験の種については、東京銭湯文化や混浴 with 東京銭湯について紹介させていただきました。ありがとうございました。